さんこんにちは、福原雄一です。福原雄一のインターネットラジオドリームメンターズカフェへようこそ。さて今回のゲストは、前回から引き続き金メダリストメンタルコーチで株式会社ピークパフォーマンス代表取締役の平本明夫さんです。前回の続きをお聞きください。それではどうぞ。
そこからそのコーチングの仕事というのは、はい、どうやって実際に受けられるようになったんですか？
帰国した頃は不景気真っ只中で、はい、帰ってきてそういう思いがあるって友人に話したら、はい、まあ、その友人が、まあ、お兄さんがちょっと、ある販売のセールスやってるんで、
はい、
まあ、最初はセールスマンとして雇うつもりで話聞いてたら、いやこれはうちのセールスマン全員に受けさせた方がいい。
あ、逆に相手は最初はクライアントというよりはその、うん、平本さんをうちの会社に入れようみたいな、
まあ、社員一人セールスマン一人増やすと思いが、いやそれは僕自身が受けたいし、私に受けたいし、うちのセールスマン必要やな、あと1ヶ月しないうちに某大手、
はい、
まあ、社員16万人ぐらいいる会社の、まあ、部長研修を探してるらしくて、とにかくちょっと部長となると当たり前の研修じゃなくて、はい、とにかく発想180度転換するぐらい、ちょっとこう過激な
衝撃的な
方がいいやろっていうことで、はい、その研修を担当してる子会社の社長さんと 3,4 時間話してるうちに、
はい、
彼は面白そうやからうちの部長研修、毎年部長が3000人ぐらい出る会社です
よね。3000人は毎年そうですね、はい、
いやこの部長研修、
ま
だ私は寝袋に寝てる頃に安物のスーツを着て、某大手会社の部長さんの前で若造が、そこが始まりですね。
まだ寝袋生活で帰国も1ヶ月後にもうそれだけの大企業の仕事を取れたってことですよね。
まあ、すぐ布団は買えるようになりましたでも友人の家に、まあ、半年ぐらい居候してて、大事なのは、
はい、
今のがどんな状況かじゃないんですよね。多くの人が今何持ってるかを問うんですよ。お金があるかないか、英語ができるかどうか、はい、パソコンできるかどうか、ネット使えるかどうか、人脈があるかどうか、今何持ってるかじゃないんですよ。本当に本当に自分は何がしたいか、これが一番、
はい、
そしてそれに向けてできること、何今自分にここにできること何か問い続けて、はい、そして3番目やり続ける。
その3つを平本さんが帰国後にも追求してきたということですよね。
私の友人で、まあ、成功してるやつがいて、
はい、
まあ、彼は、どういうわけかクリスチャンになったんですね、
はい、
まあ、高校時代にパンクロック好きで、
あ、パンクロックからクリスチャンです
か？パンクロックがすごい好きなんやけど、はい、すごくパンクロックのクリスチャンに出会った時に、こんなクリスチャンもいるんやと思って自分もクリスチャンだな、で子供が5、6人か7、8人相当いるんやけど、
はい、
一銭もないと、奥さんと子供が6人1円もないのに、ホテルに泊まらない。で普通はお金がないから泊まれないって話をするんだけど、彼はお金がない、お金なしでどうやって泊まれる
か、お金なしでどうやって泊まるか
で大体断られるわけですよ、いろいろね、チャリついてきてるんですけどとか、クリスチャンですけど、大体日本でクリスチャンで泊めてくださいって言われても、じゃあどうぞって、アメリカなら
OK だ、言えないですよね、
なかなか言えない。そうするとじゃあダメだと考えずに、
はい、
じゃあどうしたら泊めてもらえるかを常に発想する、
はぐりですね
ところが、はい、実は今の日本人それが必要だったんですよ。
あ、今の日本人ですね、
ないからできないじゃなくて、ないけどどうしたらできるかって発想しないんですよ。じゃあ俺はあんまり学校じゃないとか、いや偏差値高くないとか、英語できないとか、だからできない、だから受からないじゃなくて、そうなんだけどどうしたらできるか、
そうやって考えるために何か必要なものとか、方法ってありますか？
まあ、それはまあ私がずっと私のセミナーだったりコーチングで話してる自分軸、
あ、自分軸、
自分にとって何が大事で本当は何したいかをやっぱりはっきりさせると、私のセミナー出たり私のコーチング受けたら1000人が押さえつけてもやりたくなるぐらい 本当にしたいのを見つけるんで、
はい、
それはほっといてもやりだしますね。でそれが見つからないまんま、ね、そういう人がいるから頑張ってお前もやれや言われても力出ないです、ね、
やりたいこと、本当にやりたいことが見つかってないから力が出ないんですね。
そうなんです
ね。
そうなんです。
そのあのクリスチャンの友人の話ちょっといいですか。
はいはいはい、
その友人どうやってそのホテルに、うん、あの泊めてもらうための方法というかを結局どうしたらどうしたの積み重ねで泊めてもらえるようになった
か。ずっと毎日のように、まあ、いろんなホテルを点々泊まりながら、例えばうちはチャリティーで来てて、なんとかでこういうふうにみんなに寄付してもらうからどうですかとか、それでホテルの宣伝になるからどうですかみたいな、まあ、ちょっとね最後の結論は聞いてないですけど、ちゃんと泊めてもらえる。もう今だったらどこの地域に投げ出されても必ずホテル泊まれる自信がある。
すごい力ですね。
でそういう力が大事なんですよ、はい、実は
どんな状況でもどうしたらできるか。
そうですね、
ですね。
それはでも福原さんもそうですよね。どんな状況があっても、ね、
はい、
あのね、福原さんがもうお金に恵まれてて、ね、もうマネージメントが MBA を取って、
はい、
そんな特にないじゃないですか。別に能力ないって意味じゃないんだけど、
ね、
ないんだけど、
そういうもの本当何もなかった
ですからね。もう MBA のスキルもあって、お金もあって、人脈もあって、コネもあって、
はい、
もうね、親の代から代々と会社を継いで、ってい
う
のはないじゃないですか。
そうですね。
裸一貫で、もう場合によってはじゃあどっかで、ね、お店で働かせてもらって、
はい、
もうゼロからノウハウを学んで、じゃあもう何とかして銀行から借りて。
そうですね。今そうやって言っていただくと本当になぜできないかっていうのはどうしたら実現できるかってことを追求してきた気がしますね。
なぜできないかって言われたらいくらでも見つかりますよ。
ありますね。貧乏だからとかね。
ね、偏差値が80、90で、知能数180で、人脈があって、1億円があって、
はい、
親が会社持ってて、どんなに全てが宇宙一恵まれてても、うん、いや、でも俺があれあるからできん、これあるからできん。できない理由なんか上げ出したら、うん、もう無限にありますよ。
ですね。
逆にできる理由を上げ出したら、
はい、
いや俺は体力があるとか、
うん、
ね、俺はガッツがあるとか、
うん、
いや俺は思いがあるとか、
うん、
俺は目が違うとか、
はい、
ね、俺は笑顔が少なくとも笑顔はできるとか、
ですね、
少なくともおはようございますって挨拶できるとか、
ね、
できる理由を上げ出したらいくらでも分かるんです
よ。つまりそうするとどちらにフォーカスするかってことが重要だってことなんでしょうね。
そして一番根本のところでは自分自分、
うん、
おそらくはっきり顕在化してない、意識化してないけど、うん、福原さんの中には自分塾がきっとあったし、
うん、はい、
同じように頑張ってた隣の人でうまくいかなかった人の中には、うん、ほらなんでこれやりたいか、
うん、
やらないと何があかんのか、
うん、
っていう諦めない理由、
それ
が明確にあった人とない人の違い。
諦めない理由ですね。
そうですね。
自分がやり続けられる
理由
ということですよね。
そうですね、
うんうん、そうですね。そういうふうに考えると僕もあったような気がしますね。
ですよね、
はい、
絶対。
あと僕がやってる今ある飲食事業の中でもよくお店を持ちたいって人がいるんですよね、はい、でただそのある人は自分がお酒が好きだからお店を持ちたいっていう人もいて、それはそれでもいいと思うんですけども、うん、実は長続きしなかったり、うん、やはりそのどちらかというと人に喜んでもらえるために飲食店をやりたいとか、そういう人たちの方のはたとえ手が不器用でも、うん、実はお店が繁盛していくってこととかをやっぱり感じますね。
そうなんですよ。おっしゃるやり通り、最終的には能力じゃないんですよ、
うん、
どんなにいいバーテンダーでも、はい、例えば喜んでもらいたいとか、うん、こんな店を作りたいとか、もしくはもう本当にこの家族を養うためにこそ頑張りたいとか、
はい、
何でもいいです。自分塾は人に、65億人分あるんで。
ということは一人ずつそれぞれが違うということなんですよね、はい、自分軸が、
うん、で私が成功し、まあ私はまだまだ成功してるとは思わないけど、私がまあ今まで来れた決定的な違い、
はい、
ここ話すると、
はい、ここ重要なポイントです
ね。重要なポイントですね。最近まあいろいろ自己ケア成長とかって、はい、違いをもたらすパターンとか、要は成功者にしかないパターンがあると言いますね、
はい、
違いをもたらす違い、成功者にしかないパターン、うん、で 成功してない人は持ってなくて、
はい、
成功した人に持ってるパターンがあると、
はい、
でそのパターンを成功してない人に教えるというようなセミナーもいっぱいあるし、はい、私はすごくそれは、いいことだと思う、うん、ただ成功した人のパターンを学べば学ぶほど混乱するんです、
はい、何か分かりますね。
挨拶をいっぱいしなさい、うんうん、人もいれば、はがき書きなさい人もいれば、他の人を無視して自分のやりたいことを押し通しなさい人もいれば、もうね、ドナルド・トランプなんか30年何十年単位で会社の成長を見なさいっていう人もいれば、それが待てないっていう人もいるし、うんうんうん、とにかくいろんな人をつなぎなさいっていう人もいれば、その人が成功したパターンを聞けば聞くほど混乱する、
うんうんうん、
しかも自分にまたできなかったら落ち込むんですよ。
やっぱりできないのかと、う
ん、それしたら成功するの分かってんのに自分のスタイルじゃなかったらできないでしょう、
はい、
ちょっと落ち込むんですよ。で私は何をしてるかっていうと、
はい、
成功してる人のパターンを教えてるんじゃないんですよ、
うん、
一人一人違うその人の中にある成功するパターンを引き出してるんですよ。
あ、ってことはつまりその人自身がもう成功する力を持ってるってことなんですね。
ちっちゃい、はい、うまくいったパターンが必ずあるんですね、はい、
今までの人生
の中で、ね、今までの人生の中で、はい、学生時代こんな風に考えてうまくいったとか、はい、サラリーマンなりたての頃あんな風にしてうまくいったとか、うん、営業マンとしてあんな風に成功したっていうパターンがあるんですよ、
うん、
ある人はとにかく、たくさんの人に会うって人もいれば、はい、ある人はとにかくネットでしっかり調べるって人もいれば、うん、ある人はとにかくハガキを書くって人もいれば、はい、ある人はとにかく電話をするって人もいれば、
はい、
ある人はとにかく横のつながりを広げるって人もいれば、うん、ある人はとにかく自分の好きなものばっかり徹底させて、それに共感のある経営者だけと付き合っていくという人もいれば、みんな自分の成功パターンがあるんですよ。でもそれを脇に置いといて、自分と違うスタイルを学ぼうとするから失敗する、続かない。だから66億分のその人の成功のパターンを引き出す。だからやりやすいに決まってるんですよ。
あ、そうですよね、自分に合ってる
ってこと
ですよね。
そして何が成功かもその人から引き出すんですよ。ある人は、ね、不労所得を得たら成功ですって言ったらそれ頑張るし、
はい、
いやある人はスローライフで通じるのが成功ですってしまう、はい、ある人はとにかく世界を旅しながらいろんな人と、うん、それは全部いいですよ、
うん、
全部いいんだけど人の幸福像を自分のものとするから、うん、その話を聞いたり本を読んだ時はええ感じになるけど、はい、続かないんですよ、うん、なぜなら自分の中から出てきてないから。
ああ、
その人の中にしかない66億分の成功のイメージ、成功のパターンを引き出して、じゃあそれをどんどん拡大していって、そしてそれを私は自分軸、66億個自分軸がある、
自分軸
がそれを明確にした後に成功者のパターンを真似すると、
あ、それからでいいんですね、
積み上がるわけですよ。そして、あ、これは違うと思ったら削除できるし、
うん、
これはいいと思ったら載せていける。
じゃあ大体一般的な方はその順番逆なんですかね。
そうですね、混乱しちゃうんですね。いいことばっかり聞くと、その本読んだ時やセミナー出た時は感動して涙出るんやけど、昨日聞いた話と逆のことを言ってたりするので、じゃあ私はどうしたらいいのって、聞けば聞くほど混乱するか、実現できずに挫折する。
ある意味うちがやってるその飲食業の中でもよくあるんですけどね、その例えば、最初は魚を出しているお店なんですけれど、お客さんの要望が、
うん、
いやピザも食べたい、ラーメンとかも食べたい、カレーライスも食べたい、そこで答えすぎてしまうと、うん、今度本当に何やか分からなくなって、
ね、
結局お客様が離れていってしまうというようなケースが実はあるんですよね。それもちょっと近いですかね。
そうですよね。もし自分が魚好きで、魚に関してはすごい違いわかるし、こだわるなら、もしピザ食べたいなら、もうどうぞなんか他のピザ屋さん行ってくださいって。それ減るかもしれない。でも逆に言えば魚好きな人はもっと集まるんですよ。
ですよね。
ピザ好きが減るよりも何倍何十倍何百倍魚好きが集まってくるんですよ。
そのケースもやはりその自分の本当に持ってる軸とか、
はい、
お店の良さとかが分かってなくてそうなってしまうってことですよね。
魚っていうテーマで言ってもいいし、店の雰囲気がこれが好きっていう人もいるんですね、何出すかはもう大したこと出してないと正直でも、この雰囲気どうやとか、この熱帯魚はどうやでもいいし、もしくはそれすらなく、ここはとにかく一人で飲めるような場所にしたい、女性が一人でも飲めるような場所にしたい、そういうコンセプトでもいいし、立地でとにかく不便なところに来て一人できる方がいいと、まあなんか弱こだわりだよね、
はい、
それが自分塾から出てこないと、そういうの今度流行るらしいよと、次魚が流行るらしいよと、魚好きでもない人が流行るっていう言葉に乗せられていったら、なぜか死ぬほど魚好きで乗ってる人と、よう分からんけど流行るらしいから乗ってる人、どっちが勝つか、
もう結果見えてますね。
見えてますね、魚好きでこだわってる人はもうどんどんこだわりするんですよ、自分が好きだから、でも流行るからやってる人は追いつかないですよ。
いかがでしたでしょうか。1回目そして今回の2回目とメンタルコーチ平本さんのお話にはさまざまなヒントがあります。ぜひそのヒントを皆さんの日々の行動に生かしてみてください。次回は平本明夫さんとの対談も最終回です。どうぞお楽しみに。今日もまたあなたの夢が一歩実現に近づきました。これからもあなたの夢の実現を応援しています。福原雄一でした。